入眠湯話。小さな子供たち、特に多くの男の子は、どうしてあんなに電車や消防車などのいわゆる働く車が好きなのでしょう。大きくて動くものに興味を持つというのは、男性ホルモンの影響によるものと考えられ、人間だけでなく猿の子供にも同じ傾向が見られるといいます。なお、男性ホルモンの影響をあまり受けていない個体では、丸いものや柔らかいものを好む傾向が見られたそうです。さて、そんな世界の乗り物好きの子供たちの需要を満たすため、現在では世界中に擬人化された乗り物のキャラクターたちがあふれています。ディズニーのカーズやサンリオの新幹線、乗り物が変形してロボットになるトランスフォーマーもそのカテゴリーに入るかもしれません。そんな乗り物キャラクターたちの先駆けといえるのは、やはり機関車トーマスでしょう。原作はイギリスのウィルバート・オードリー牧師のザ・レールウェイシリーズ。日本では汽車の絵本と呼ばれている絵本シリーズです。このお話は1942年、日本では昭和17年に、ウィルバートが当時はしかにかかって伏せていた息子のクリストファーに語って聞かせた意志を持つ蒸気機関車のお話が元になっています。ウィルバート自身が子供の頃にあれこれと想像した機関車たちのお話でしたが、おそらく几帳面な性格だったのでしょう。いくつかのお話を息子に語って聞かせながら、それぞれのストーリーに矛盾が出ないように、彼は息子に語った物語をメモに残すようになったのです。ウィルバートの妻、マーガレットは、それを絵本として出版することを勧めました。こうして1945年、昭和20年に絵本「三台の機関車」が、そして翌年「機関車トーマス」が出版され、その後「機関車の絵本」としてシリーズ化されました。ウィルバートは機関車へのこだわりが強く、実在の機関車をイメージしてエドワードやゴードンといったキャラクターたちを生み出しましたが、最初に担当した挿絵画家は打ち合わせをせず、それほど鉄道に関する知識を持たないまま機関車たちを描いてしまったため、ウィルバートはその柔らかなデザインが気に入らず、重版の際にリアル寄りに書き直させたそうです。このイギリスの架空の島ソドー島を舞台にした意志を持つ機関車たちの物語は、1972年、昭和47年までに26冊が出版されました。その後、執筆は息子のクリストファー・オードリーによって引き継がれ、 2011年には、残念ながら日本語に翻訳はされていないようですが、シリーズ42冊目が出版されています。この間、何度か映像化が試みられましたが、現在のように世界的に機関車トーマスが知られるようになったのは、1984年、昭和59年からイギリスで本格的に放送が始まったテレビシリーズでした。原作者であるウィルバートの実在の蒸気機関車へのこだわりを尊重しつつ映像化するために、かつてサンダーバードの制作に携わったスタッフによって鉄道模型を使った人形劇として再現されたソドー島とトーマスたちの物語は、イギリスのアカデミー賞にノミネートされるなど高い評価を得ています。当初の機関車トーマスは、原作者ウィルバートの鉄道へのこだわりを色濃く反映したもので、当時の鉄道情勢や小さな子供には理解が難しい鉄道用語などが多く含まれていましたが、時代とともに徐々に子供、特に就学前の児童向けの物語へと変化していきます。世界的に知られるようになった機関車トーマスは、必然的と言っていいでしょう。徐々に変化していきます。当初は男性の機関車ばかりだったキャラクターの中に、女性の機関車が登場するようになり、ソドー島の住民の中には黒人の姿も見られるようになってきます。劇場用映画ではトーマスたちが世界を旅したり、世界の機関車がソドー島にやってきたりと、物語の舞台も国際的になりました。また当初の鉄道模型とリアルなジオラマを使った表現も、その表現方法の限界と何よりも予算と手間の面で継続が難しくなり、2008年から 3D コンピューターグラフィックスによる表現に完全に移行。さらに2021年からは 3D から 2D へ、より馴染みのあるアニメ的な表現にリニューアルされました。機関車トーマスといえば、あの、リアルすぎてちょっと怖い機関車たちの顔が特徴の一つでしたが、現在はつるりとした現代風のアニメ寄りの顔になっています。これまでのトーマスを知っていたかつての子供たちからは、トーマスらしくないという声も聞こえてきますが、当の子供たちからは歓迎されているようです。2011年にはアメリカの大手おもちゃメーカーマテルが、機関車トーマスの権利を日本円で518億円という金額で買収しています。これによりトーマスの世界はさらに国際的になっていきました。レギュラーとしてイギリス出身のレベッカと、アフリカ出身のニアという2台の女性機関車が登場。スピンオフ作品にはブルーノという自閉症の機関車も登場しています。 ブルーノの声を実際に各国の自閉症の少年が演じたことでも話題になりました。そして日本でも大人気のトーマスですが、国内ではソニークリエイティブプロダクツがライセンスを持っています。日本でも大人気となった機関車トーマスでしたから、ソニーでは長年にわたり日本の機関車をトーマスに出してもらえないかとイギリス本国と交渉してきたといいます。そしてとうとう2010年公開の映画から日本の機関車ヒロが物語に登場するようになりました。ヒロはその昔ソドー島にやってきた蒸気機関車たちのうちの一台で、故障してしまい遠い日本から部品を取り寄せてもらううちに忘れ去られていたという設定で、トーマスたちに森の中で発見されたとても有名な蒸気機関車ということになっています。英雄を意味するヒーローがその名の由来です。登場回数はそれほど多くないようですが、人気は上々で、このヒロの成功を見た世界各国から、ぜひ我が国の機関車もと依頼が殺到したとか。その後もソドー島で行われた発明賞に、世界一の速さを誇る超特急として日本の初代新幹線をモデルにしたケンジがゲストとして登場したり、最新シリーズでは日本生まれの超特急の女の子カナが登場したりしています。もちろん日本でのおもちゃやグッズの売り上げを目論んでという大人の事情は垣間見えますが、それでもちょっと嬉しいですね。機関車トーマスの物語は、言ってみれば鉄道オタクの原作者がその子供に語って聞かせたとてもマニアックな物語が元にはなっていますが、今や世界中の幼い子供たちにとって最も身近なキャラクターの一つとなりました。それに伴って国際連合とも協力し、教育の普及やジェンダー平等といった SDGs を意識したメッセージを広く伝える存在ともなっています。そのことをあまり快く思わない方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、これも世の流れというものかもしれません。あのリアルで怖い顔のトーマスたちが良かったという意見はあってもいいでしょうが、おそらくあの顔に戻ることがもうないのと似たようなものなのかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。 それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。